はい。
はい。
明けましておめでとうございます。
あ、そうね。明けましておめでとうございます。
はい、本年もよろしくお願いいたします。はい。
はい。
新年。どうでした？何してました？
仕事。
ああ。
仕事です。
お休みなく。
そうね。働いてました。
そかそか。3日誕生日ですもんね。
そう。
うん、あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、39歳になりました。
39歳。
はい。もう最後ですね。
最後ですね、30代。
はい。
はい、僕も間もなく、去年か。年末に。はい。30になりまして。
うんうん、
ちょうど19か。9サイクル違うか。
10や。
10か。
え？ 30 になったんやな。俺が39になったから。
学年的には9。
いや、学年的には10やけど。
あ、10の、10違うんでしたっけ？
うん。その年的には9。
あ、はい、はい。
俺が早生まれ。
あ、そうかそうか。
で、遅生まれや。
はい、はい、はい。そうですね。
そう。
うん、10か。
10。でかいよ、10は。9でも一緒やけど。
うん。はい。
はい。
そして、うん、全く新春関係ない話題なんですけど。うん、
はい。
頭が赤い魚を食べる猫って知ってます？
ああ、どこで区切るかみたいな話。
ああ、そうっす。
頭が赤い魚を食べる猫。ああ、なるほどね。猫が赤いのか、魚が赤いのかっていう話か。切るところによって違うっていう話よね。
どう思います？
頭が赤い
魚を食べる猫。
ああ、今の俺がパッと最初に感じたのは、魚の頭が赤いな。
ああ、なるほど。はいはいはい。
でも、点の打つ位置によっては、猫の頭が赤いね。
そうですね。
うんうん、
僕も、ちなみに、魚の頭が赤いことを想像するんですけど、
うん、
実は、これ5通りあるということで。
おー、2通りじゃないんや。
はい。
結局でも、人のイントネーションで変わるから、
うん、
文章で見なあかんよね。
そうですね。
待ってね、考えていい？
はい。
頭の赤い魚を食べる猫やったっけ？
うん。
頭の赤い魚を食べる猫。
結構ね、ありえん状況も含んでますよ。
あー、ありえないけど、文章としては成り立つ。
成り立つ。はい。
でも、あと3つあるってことやね。
はい。
難しいな。浮かぶもん。全然浮かぶ。言われたらあーってなる。
多分、いや僕も、どういうことやろって思うのがあるんですけど。
うんうん。一番ありえへんやつを言って。
頭が赤い魚を食べる猫。
うんうん、頭が
絵がある。
ああ。頭が
赤い魚を食べる猫。
頭が、
はい、
赤い魚を食べる。ああ、なるほどね、はい。頭が魚なんだ。
頭が赤い魚を食べるんですよ。
うん、
頭が。
うんうんうん。うんうんうん。ああ、なるほど、なるほど。あ、そうかそうかそうか。
頭が赤い魚を食べるとんでもない猫って。
はいはいはいはい、はい、はい。へえ、面白い面白い。
頭から食してると
。はい。これはわかるやろ？
はい。
ね、これもわかるな。
これわかる。
あ、じゃあ、これがわからんのか。
はい。
上3つは処理したな。
はい。
猫の頭が赤い、
はい、魚の頭が赤い。
で、
頭で赤い魚を食べてると。
はいはい。頭で食うってことね。
はい。
で、これが、頭が赤い、
魚を食べる猫。これがどういうことなのか。魚全体が赤くて猫が食べてるんです。魚を食べてるんですけど。あ、そういうことか。二足歩行になったんですよね。この下の例で言うと。
ほうほう。ほんまやね。確かにそうや。赤い魚をってことやね、これ。真っ赤っかな魚になってるから、うん。赤い魚を食べる猫。この頭がってどういうこと？
二足歩行になってるってことは、頭が猫になっちゃってるってことですよね。
うん、ああ、はい、なるほどな。
はい。
で、もう一番下のが？
それの、要は、上の、
赤い
猫バージョンと一緒で、
うん、赤いのがかかるバージョンが違うってことか。
うんうんうんうん、赤い顔の猫になっちゃってる。
なるほどね。
はい、
人がね。
はい。
はあ。頭が、赤い魚を食べる猫。ああ、うん。猫っていう、あれ、名詞じゃないんだ。
そうですね、
はい。頭が猫になってるってことね。
そうそうそうそう。そういうことやと思います。
はあ、これは難しい。5
パターンある。
日本語って難しいねって話やな。
まあ、普通に考えると上2つになります
ね。2パターンやね。
2パターン。
うん、頭が魚食ってんのエグいな。
エグいでしょ。はい。
まあ、でも聞き手によって、そんだけ変わるってこと
ね。変わるってことですね。うん、これ何年、2年前ぐらいですかね。ちょっとツイッターで流行りましたよね。チラッと出てきて。
うんうん、
今日来るときふと思い出して、
おーおーおー、
冒頭喋ってみようか
な。なるほどね。面白い。
全く関係ない。
いやいや、面白いですね。盛り上がる。
野良猫見るたびに頭パカーンなるんちゃうかって想像しちゃいますけどね。
寄生虫の。
寄生虫の。
感じね。はい。はい。
さあ始まりましたバーインシュレーター。この番組は、神戸のバーテンダー藤原啓太と
岩本翔太が、
持ち寄ったお酒についてゆるくご紹介するお酒トークバラエティポッドキャストです。
はい、
はい、ね、日本語って難しいですね。
難しい。
なんか感じたことあります？日本語って難しい。
まあやっぱ人と喋ってて、あ、そんなつもりで言ったんじゃないのにっていうのは
多
々あるよね。まあ、言葉足らずだったのか、
うん、
まあ、向こうが曲解したのか分からへんけど、まあ、両方なんやろうけどね。
それを気にしすぎてめっちゃ枕言葉使っちゃうっていう、
あ、まあまあ、そ
のこともありますけどね。
いいじゃないです
か。いや、なんかね、使いすぎるとちょっとくどいというか、
あ、
こんな状況になっちゃうこともあるんですけど、
うんうんうんうん、
年末に、
うん、
明けましておめでとう、うん、あ、明けましてじゃないわ、本年もお世話になりました、
はいはいはい、
良いお年を、
うんうん、
この良いお年をって、
うん、
なんか新年のんが言葉的には適してんちゃうかなって思うんですよ。
まあ良いお年を、まあ残り少ないけど、
要は良い
お過ごしくださいってことやろ。
あ、残り少ないけど、
はい、っていう意味じゃないの。
僕良いお年をお過ごしくださいやと思っとったんですよ。
あー、
やったら、
まあ、枕言葉が残り少ないけどってことやろ、要は。
うん。
それが隠れてるわけやん。
あ、僕は、新年を良いお年にしてくださいの方の意味だと思ってたんですね。良いお年をお過ごしくださいって。
あー、なるほど。
はい、
あ、そうか。
だから、そっちか、すごい違和感があって、開けてからの方が適してるんじゃないかなとか。
あー、まあでも、年末の挨拶で言うんだったら合ってんちゃう？
そうですね。でも、まあ大体年末に使うものじゃないですか。うんうんうん、だから年末には使うんですけど。言うたびになんかこう、頭がもやもやする
の。良いお年を。
良いお年を。
ちょっと調べてみるか。まあ、でもそっちに当てそうな気がするな。ああ。良いお年をお迎えください。
あ、迎えてくださいやから年末なんか。
うん。迎える。何かと慌ただしい年末を無事に過ごし、良い一年の始まりへの願いや年内にすべきことを済ませて、
うんうんうん、
すっきりとした新年を迎える願いが込められた年末の挨拶
です。大掃除みたいなもんですかね。
うん。
大掃除みたいなもんって、これもあったのかわからへんけど。
良いお年を。うん？お迎えください。ってことは、
まあ、
まあ、年末年始、両方のことを、
迎えることに関してやから、迎えるのは新年じゃないですか。良いお年をお迎えくださいやったら、
うん。そうね、そうね。
迎えるのは新年やから年末に言うっていうのは分かりました。
うんうんうんうん。そうね。あ、お過ごしくださいではないんやな。
ではないってことですね。お迎えくださいや
から。なるほど、なるほど。
はい。一つ解消されました、日本語が。
来年は、
もう、
もやもやせんと済みそうやな。
もう何の、しがらみもなく。
もう、心から。
心から良いお年を言えますね。
年始にどんなトークしとはい。
はい。日本語って難しい。
難しいな。
はい。
はい、え、お酒行く？
あ、お酒行きます。
そう、そう。
はい、お酒行きます。
はい。
はい。ちょっと持ってきますね。
いい、
はい。
はい。
ビールです。
うん。ビールポッドキャストになってきた。
ビールポッドキャスト。ビールウイスキーポッドキャスト。ちょうどええんすよ。
まあな。
ビールが。
ようさんあるしな。
ようさんあるし。はい。サントリーから、
うん、
出てる、クラフトビール、
うん。
しかもファミリーマート、マート限定。
ほう。
はい。なんとファミリーマート限定。
おお、はい、よくあるけど。そういうの。
ね、12月かな ?12 月26日。
年末。
年末ですね。割と新しい商品です。
うんうん、
発売されました。ホップ香るセッション IPA。ワールドクラフト。
聞き飽きたわ。ビールには厳しいよ。もうキャッチコピーには。
別にビール通ってわけじゃないけど、あまたのビール飲んできましたもんね。我々。
聞き飽きた。キャッチコピー。何や、言ってみ、キャッチコピー。
はい。 上品な香りと程よい苦味が特徴のファミリーマート限定のクラフトビールということで、ございますね、
はい。
はい。ワールドクラフトとは、いつもと違う世界で味わうような多様なビールの美味しさをもっと楽しんでいただきたいと。
はいはい
はい。そういう思いで、そういう思いを込められて開発されたブランドですと。
うんうん、
この度数量限定で新発売する、ワールドクラフトホップ香るセッション IPA は、白ワインのような、膨らみのある香りが特徴の、
うん、
ネルソン・ソービンホップ、
うん
うん、を、一部使用。一部使用。
うん、いつもそうね。
はい、いつも
そう。いつもそう。いつも一部。
一部使用し、IPA の特徴である、豊かな香りと、苦味をアルコール度数 5% で、ゆったりと味わえるよう、仕立てたビールですと、
うんうん
う
ん。
ということですね。はい。
まあ、飲んでみるか。
飲んでみますか。
はい。乾杯。
はい、乾杯。
うん。
あ、おやおや。僕は、めちゃくちゃ好きです。
苦いね、結構、ね。
苦味があるけど、うん。うん。
セッション IPA のセッションって何？
あ、前なんかやりましたね、それ、ポッドキャストで。
なんとか IPA って山ほどあるの？
山ほどある。
言うたもん勝ちぐらいの。
なんか調べたような気するな、前。
ね。
もう忘れてんねんな。
そう。覚えられへん。ヘイジー IPA とかな。
ああ、はいはいはい。
いっぱいあるな。
セッション IPA とは IPA の一種であり、低めのアルコール度数のライトなボディーな喉越しが特徴。
うん。なるほどね。
苦味、IPA の中でも苦味は抑えられていると、
うんうんうん。
フルーティーな銘柄も多いので、飽きずに長い時間飲むことができると。
うんうん、あんまフルーティーという感じではないね。
うん、うんうん。
どっちかっていうと、日本のビールを苦くしたような
感じやね。そうです
ね。
はい。
海外、ポーサーもあるけど。
あるけど。だから、アメリカ発祥らしいですね。
セッション IPA
は、ね。うん。ラグニタスのデイタイムや、ストーンのゴートゥー IPA などが世界的に有名であると。
は
い
は
い
は
い、
まあ、ストーン有名。
ストーンは有名ですね。
ラグニタス知らん。
ラグニタス知らんですね。なんです。
まあ、飲み応えあるな。
はい。
うんうん、
はい。
まあ、食事に合わんこともないね。
まあ、この苦味やったらね。
うん。
で、まあ、こう、結構ヘビーなわけでもないし、味が。
そうね、5%やし。
こう、お食事とか。
もいける。
ね、ビバやおでんとかに合わせても全然いけそうやし。
そうですよね。
うん。はい、ちなみに 350ml、213円。そんな高くはないですね。
さすが大手メーカー。
大手メーカー。
ところですね。
うん。ビール評論家が、ブログをやってて。
お
個人的好み度。個人的好み度。飲みやすさとかじゃないんや。
うん。
10点満点中8点。
おすごいね。
うん。これパッケージも可愛いですよね、
結構。可愛い、可愛い。エメラルドグリーンに。
なんかこう、イラスト、うんうんうん、ちょっと味のあるイラストのビールが映ってあって。ね、豊かな香りやいつもと違った気分をイメージしたピーコックグリーンなんですって。
ピーコックグリーン、
はい、
ピーコックって何や
わかんないです。
聞いたことある。
の背景に特徴的なグラスの、手書き風イラストを配置しました。ホップの特徴的な香りや苦味と飲みやすさを両立した絶妙な味わいを、ぜひ、お楽しみください。
うんうん。
はい。
はい。
ということでございます。非常に飲みやすく。
うん、は
い。いいビールです。
IPA 入門にも、まあ、
いいのかもしれない、ね。持ってつけかもしれないですね。個人的に IPA 入門は、確かに。ああ、でもなんか、ヤッホーはあれか。IPA って言ったらインドになるのか。
ああ、青にね。
青に。
確かに。
あれはそんなに。
激しいもん
ね。激しいですもんね。度数何パーでしたっけ ?9% ぐらいあるんでしたっけ
高かったかな、うん。苦いも。
苦い。
もしっかりあるし。
まあなんか対比で、対比としては面白いかもしれないですけど。
うんうんうん、
確かに IPA 入門としてはいいかもです。
そうね。
はい。まあ、もし、
うん、
はい、ファミリーマートに寄られる際、ございましたら、
はい、
手に取ってみてください。
はい。
はい。食事とも、何でも。はい。
何でも。
晩酌でも。
そうね。
はい。いけるビールでございますので、
うんうん、
はい、ということで、
これとウイスキーを合わせたらウイスキーが甘く感じるんちゃうか、そんなことないかな、苦味との相乗効果で、そんなんないか、
どういうことですか、ボイラーメーカー的な
感じ、いやいやいや、普通にチェイサーとしてこれを飲めば、
ああ、
ウイスキーが甘く感じるんじゃないだろうかという、
あるかもですね、
苦いのを飲んだ後に飲めば、
うんうんうんうんうん、
やってみよう、
苦味辛味とかやったらありそうやけど、
そうね、
はい、ちょっとそういう味覚のチャレンジも楽しいかもしれないですね、はい。
はい、はい。
そんなも試しつつ、トークに参りたいと思います。
はい。
はい。
音声配信ラジオトークで会話のネタで困ったら、
うん、
ホームページですね、
はい。は
い。いつもお世話になっております。
お世話になってます。
はい。こちらから参りましょう。
はいはい。
はい。前回、どこまで行ったかな。おならをしてしまった時の対処法、これやりましたね。
うんうんうんうん。
ああ、次。子供の時好きだった絵本。覚えてねえわ。なんかある。
好きやったっていう感情は覚えてないけど。
覚えている。
覚えている絵本やったら、何だっけ、ガラガラ丼。三匹焼きのガラガラ丼でしたっけ？
初めて聞いたわ。知らん。
は、なんか、すごい、
印象的。
なんかダークな雰囲気でやったイメージなんです
よ、絵本ってそういうの多いよね、特に海外の絵本は。はい、
どんなストーリーやったかな？なんか、橋の下に怪獣がおるんですよ。
ほう。
で、三匹のヤギ。
それは、
が、その吊り橋みたいなのを渡るという。
はいはいはいはいはい。メジャー？
メジャーなんちゃうんかなと思いますけど、三匹ヤギの、合ってました。三匹ヤギのガラガラ丼。
ガラガラ丼。
はい。大型絵本、アマゾン公式で、今、1万、
プレミアついとるやん。
1万560円。
中古で。
うん。あ、でも普通の本屋やったら、なんか。
あ、売ってる？
安いですわ。
初版とかなんじゃん。
ですかね。
うん。
メルカリでも1万7000円。
へぇー。どんな話な
の？山の草。まあ、山荘を食べようとする、うん、食べて太ろうとする3匹のヤギ。と、うん、谷川で待ち受けるトロル。との対決。
ほう。
の話。だからその、橋を渡らないと、3匹は、その、酸素を食えないんですよ。
はいはいはい。
はい。で、まあ、それでちょっと太ろうと思ってんだけど、
うん、
その橋の下にはトロルがいると。
はいはいはい。
さあ、そのトロルと、ヤギ3匹は、どうなるのか。
どうなるのかっていう。
という。
はい、それも、最後まで行っちゃってよ。起承転結。
いや、僕もなんかあんまりこう、覚えてないというか、どっかあるかな。
ダークって言われたからには、なんか悲しい結末が待ってんのかなって思うけど。
ああ、ノルウェーの昔話らしいですね。
なんかノルウェーっぽいな、なんかイメージ。
うんうんうん、
ヤギとかトロールとかな、
ね。トロールは、お前を飲み込んでやるって威嚇するんですって。
はいはい。
橋の下から。
うん、
なんかそんなやった気する。
うん、
で、最初に来た小さなヤギ。
うん。その3匹は仲間なの？
いや、仲間じゃないと思うんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
小さなヤギは、後ろからもっと大きなヤギが来るから、つって。
おい、はいはいはいはい。なるほど。
見逃してもらって橋を渡ると。
うんうんうん。
次に来た中くらいのヤギも同じように、
はいはいはい、
後ろからもっと大きなの来るから、
うんうんうん、
俺なんか食うても、
うんうん、
言って渡ると。
なるほどね。
最後の、ヤギは、最後に来た大きなヤギは、恫喝するトロールに対して立ち向かいトロールをやっつけると。
おーおーおー、
うん、まあ、最後に任したというような話ですね。
はいはいはいはい。うん、
無事、山へ行ったヤギたちは、丸々と太って帰ってきた。
ああ、そういう感じ？
そういう感じです。
ダークじゃなくない？
ああ、なんかね、でもなんか、映画、すごいダークな、イメージだったんですよね。まあでも、
まあ、子供の時の印象ってちゃうもんな。
本を見てると、ヤギ最後強そうなんですよ、やっぱ。
ほんまや。
うん。
うん、
もう角ぐるんぐるんの。
うんうんうん。
こう、デカめのヤギという。
それでも、どういう教訓を得たらいいんやろな、それって。
まあ。やばい、仕事は、上に任せろってことじゃないですか。
そんな教訓？絵本としてどうなん、それ。
右から左へ。
俺、あれを思い出すわ、なんか現場猫のさ、三重チェックのやつ。
は
あ、
は
あ、まあ、三人で一つの物事をチェックすんねんけど、一、うん、人目の人は、まあ、二人目と三人目がチェックしてくれるから、大丈夫やろ。
よし！
で、二人目は、まあ、前の人もオッケーやったし、三人目ももう一回チェックするから、大丈夫やろ。よし！で、三人目は、前の二人がよしって言ってんやから、まあ、三つもする必要ないやろ。よし！って言って、誰もチェックしてないっていう。現場猫を思い出しますね。そうか。でもそれが印象に残ってんねんな。
なんか、イメージに残ってるっすね。あとは、まあ、メジャーなやったら腹ペコ青虫ちゃうんすか。
ああ、まあね。うんうんうん。でも話の内容なんて覚えてないな。
まあね。あれ、何がどうなって腹ペコ青虫やったんかも忘れましたし。
あとは100万回生きた猫か。
ああ、はいはいはい。死んだ？生きた。
100万回死んだ猫か。
いや、 じゃあじゃあ、それ死んだね。え、ツイッターのやつ何でしたっけ、あの、映画クソおもんない。
え、知らん。
100日後に死ぬ猫か、それは。
ワニちゃん。
ワニや。
100日後に死ぬワニな。
はい。
あれは映画なったんすごいよね。あったな。100万回生きた猫やね。
生きた猫。うん、はいはい。
これはまあまあ、なんやろ。
覚えてはいるかな。ちょっと孤独な話じゃなかったですか。
そうね。うん、確かに確かに。暗い。
グリとグラ。
ああ。まあ、でもみんなコラ画像しか浮かばへんわ。
あ、まあ、グリとグラもコラすごいっすもんね。
コラすごい。100万回来た猫もコラがすごい。コラばっかり浮かぶ。
でも印象に残ってるのはやっぱその3つかもしれないですね。全部ありました。家に。
内容何一つ覚えてない
けど。覚えてないけど。
となんかあるか、絵本なんか家あったかな、まあ、あったんやろうけどな。覚えてないな。
うん。
なんかその子供の時に印象というか、なんか大人になってからそういうコラ画像とかで、
ああ、なるほど。
読んだ覚えないかも、あんまり。
グリとグラのコラ画像面白いですよね。
面白い。グリとグワーとかあるから
、ね。ぜひ調べてほしい。
面白い。
秀逸な。
秀逸なが多いね。グリとグラ。100万回生きた猫はちょっと下ネタが多かった
。ああ、はい。
気がするな。はい、うん、面白いな。
面白い。
子供に読ました絵本とかじゃないな。
特にないですね。
逆に。
はい。ドラゴンボールとかでいいんじゃないですか。
絵本じゃないやん。読ましたいけど。次行くか。
はい。
失恋した後の過ごし方やって。
ああ。なんか特別あります？過去の恋愛で。
いやー、なんか決まってこれをするはないわな。
ないっしょ。
ない。別にない。その時の精神状態。と、うん、自分の生活環境によって変わるよね。
そうですよね。
まあでも、人によってはあるんかな。
でもまあまあ、なんやろう、その、まあ過去のね、そういう、あの、別れた時、
うんうん、
みたいなのを思い返すと、
うん、
とりあえず、なんか小一時間ぐらい放けてますよね。
ああ、それは振った振られたに関わらず。またちゃん
と。あの、振られ、失恋やから振られた側として考えてるかな。
そうね、はい、そうね。確かに。振る側で失恋って、まあなんか事情があったら別やろうけど、うんうん、基本的には振られた場合や、ね。
通して考えてるから、ほうけてるっす。
ほけーってなってるの。
あーっつって。
マジかーみたいな。
そうか。
おー、そ、まあそうね。そうなるか。
まあ別にそっから、ちょっと待ったら、普通に活動は始めるっすけど、
ね、うん。まあまあ切り替えるしかないもんね。うん、逆に、あれあります？こう、なんか、諦めきれない、忘れられない、みたいなことが過去、しばらくちょっと引きずったというか。
忘れられない、そうか、諦めきれないみたいなのはないっすね。
なかった。うん、まあ、その、一週間であれ、一ヶ月であれ、でもやで。
いや！
基本的にはもう即座に切り替える。
切り替えっていうほどでもないし。
うん。
うん、なんやろ。そうか。その小一時間放けてんのがぐらいですよ。ほんまに。
短いね。
まあ、ただなんか、まあ、いろいろありますけどね、その時々によって。
わかるわかる。ね、そうやな。
後からすごい驚くこともあったし。
ああ、そうね。あるな。
様々ですわ。
たわ、昔なんか、別に付き合ってもなかったけど、なんか振られて、
はい。
なんか長文 LINE 送ったことあるわ。
え、付き合ってもないけど振られた。
まあ、曲げたら告白して振られた感じかな。
ああ。
まあでもなんかちょっといい感じではあったわけよ。
はい。
まあまあ、昔の話やけど。
はい。
で、なんかこう、昇進モードに入ってやな。
はい。
普段息もせえへんバーに行って。
はい。
ボックス席一人で座って、梅酒ロックを飲みながら。
だいぶ前の話
だ。だいぶ前の話。その、長文ラインを送ったこともありますわ。
山さんは結構センチになるタイプ？
いやー、でもその時ぐらいじゃあれなかな。なんなんやろな、あれ。
相当やったんでしょ？その、別れ方が。
いや、どうなんやろな。
まあ、今となっては別に大したことないのに、まあね、っていう感じかもしらんね。
当時は、
そう。それがもう、世界の全てやから。
そこまででもなかったけどな。そこまででもなかったけど、なんか、そうやったな。まあ、いい思い出よね、そんなもんね。
まあね、うん。
なんか、今となっては。恥ずかしい。まあ、黒歴史に近いよ。
そうですね。それはもう。確かに確かに。うん、
行動、言動、そうね、
うん。
まあでもそれ以外は、基本的にはさっぱりしてたかな。
う どうしようもないですもんね。
そうね。
いやまあどうしようもある場合もあるかもしらんけど。
あとな、その降ってきた相手が近くにいるのかどうかによるんよ。
まあ、例えばそのメールや LINE での連絡で別れたのか。
いやいや。
ってことですか？
じゃなくて、まあ別れた後に例えば、職場が一緒とかやったら会うわけやんとか、まあ。グループが一緒、友達グループが一緒でどうしても会うとか。
目につくところにおるかどうかってことですね。
そうそう。それは、やっぱあるとちょっと、会うたんびにうってなる可能性もあるよね。
ああ、うん、確かに確かに。
全くもう、切れて会うこともなければ、多分忘れる速度も早いと思うんだけどね。
それで言えば、確かに職場も、今までやったら、その同じ職場とか、
うんうん、
同じ友達グループの中でっていうのはなかったんですよ、僕。
ああ、なるほどな。はいはい。もしそれがあって分かれてたら、ちょ切り替えにくいよね。
そうですね。
どうしてもこう、目につくし、
はい、
合うから、そんなんはあるかもしれんな。
うんうん、うん。
はい。
ま、もういい？まだいける
って。もう一個ぐらいいく？うわ。年上、年下、どっちが好き？なるほどな。
はい。
はい、年下です。
上です。以上です。
以上。以上。
以上です。
次や。そう。あ、これ面白いですね。部屋を借りるときに重視すること。
うん。
まあ、駅地下であるとか広さとか。
はい。
あ、ちくわさとかかな。
はい。
まあ、あとは家賃か。
うん。
うん。
まずは、職場から近い。
もうそれ、俺もそれ。
かな？
もうそれが第一条件、
はい。
そのために引っ越す。
うんうんうん。
ね、毎回。職場に引っ張られて引っ越してきた人生やったわ。
サラリーマンの時とかでも、別に高砂からでも通えるっちゃ通ってたんですよ。
うんうん。
全然。
うん。
ただ、なんやろ。通勤時間ほど無駄なもんないなと。
わかる。俺もそのタイプ。寝たいし。
電車に揺られてた高砂やったら40分。
うんうんうん。まあ、別に本読んだりできるけど、
はい、
別にそれは近かったら家の中
で。家でできる話やし、ね、あの、わざわざ制限された場所におる。
そうね。
のももったいないし。
ね、うん、近ければ近いほどいい。うん、という考えやな。
うんうんうん、
まあでも、近いのは嫌って人もね、やっぱ世の中にはたくさんいるから。うん、
そうですね。
うん、まあでも第一条件はやっぱそこやな、俺は。
で、ついで、何やろ。重視することね。まあよく言われるし、僕も思うのは、水回りがちょっと汚いのは嫌。
ああ、わかる。俺も使いもせえへんキッチン綺麗方がいいもん。
うんうんうん。
なんか。
まあ風呂トイレは特にですね。
ああまあそうね。まあでも汚いことなんて基本ないけど、ね。
まあ清掃入るんで、うんうん、あれやけど。例えばタイル張りは嫌とか。
ああ、ちょっと古い感じのね。
はい。
あ、ちくわさじゃなくてもいいけど、そんな古いのは嫌やな。
うん、
畳の部屋は？
あってもいいです。
あってもいい。全部畳は嫌。
全部畳、いや、まあ、ね、フローリングが主体の方がいいですけど、
うん、
まあ、最悪水回りきれかったら、全部畳でも僕は大丈夫。
かまへん。
はい。
あ、まあ、まあ、住めば都やしな。
うん、まあね。
基本的には。う
ん、それ以上に広さですかね、やっぱり。
ああ。
占有面積の広さ。
はいはいはい、はい、うん。
が重要ですね。僕はそこです。
お客様で3年に1回引っ越す人いんね。
ああ、はいはいはい。
まあまあ、長くて5年。
うん。
もう、ちくわさの、出来たてのマンションに住むのが好きなんです
、はい、へー。
だから多分、人生において、引っ越し費用とか、もう言った敷金、礼金とかにかなり使ってると思う。
うん、
まあ、30歳ぐらいの一人暮らしの方なんですけど、
はい、
男性で、面白いし、趣味やって言ってましたもん。
ああ、それは。一定数いるらしいですね、うん。引っ越しが趣味とか。
気持ちいいのは確かに気持ちいいけど、
気持ちいいですね、
ちょっと早いよね、3年から5年って。
まあ、どうなんすかね。相当部屋とか傷んでなかったら別に費用かかるわけでもないですしね。
まあ費用はかからへんと思うけど。はい、
まあ引っ越し代ぐらいのもんで。
敷金、礼金かかるやん。
ああ、そうかそうか。うん、どっちか返ってくるんちゃいましたっけ？敷金が返ってくるんでしたっけ？
敷金が返ってくる。うん、でも礼金は返ってこん。
そうですね。
うんうん、
まあまあ、それが趣味なんやったら、
まあね。
3年に1回10万ぐらいとかや、20、30万やったら、まあまあ。
で、まあ常にこう部屋とかそう、綺麗に保てるしね。
はい。
新築やった。なんか新築についてる設備が好きやねんて。
はあ、うん、なるほど。
新しいマンションに行ったら、
こんなんあんのみたいな。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
そういう設備が好きだし。
へえ、
うん。まあでも、羨ましいっちゃ羨ましいよね。
そうですね。
毎回綺麗な家に。うん、3年5年おきに住めるっていうのは、
うんうんうんうん、
まあ、5年って考えたら十分か。
十分やと思いますよ。
5年住んだらな。
うん。
長いよな。
一つの趣味を減らせば、5年スパンやったら、まあ、12、30万にはなる気しますしね。
まあ、確かにそうやな。
はい、
お前ね、それのために貯めておけば、
うん、
全然貯まる金額やな。ただまあ、住所変更したりとか、
はいはいはい、
インターネットの回線つなぎ直したりっていうのが、
まあまあ、ちまちましたあれはあるけど。
まずは慣れてしまえばいいんかな。
部屋変える人って、あとちょっとインテリア好きな側面もある気はするっすね。
いや、そう？
うん。
どっちかっていうとなんかこうミニマリストじゃないけど。
なるほど。な
んか引っ越しは楽やん。
はいはいはい。
そんなことないんかな。
どうなんすかね。
毎回こだわってインテリアちゃんとすんのかな。
なんかこれにはこういうの欲しいなみたいな。組み合わせるのを毎回考えるのが好きみたいな。まあ
家に絶対売る時間が長いよね。
そうですね。
そういう人って、
うん、
でこの空間を大切にしてるから、そうか。あんま無機質な感じではないか。
はい。
インテリアとしては、そうね。いやすごい趣味やなと思います。
うんうんうん。
まあいい趣味じゃいい趣味、面白いよね。
面白いと思いますよ。
ね、一人やったら、二人ってなったらちょっと難しいかも。相手が同じ気持ちでいてくれるんやったら、
そうですね。
いいけどね。ああ引っ越そうよみたいなね、
はい、
感じやったらいいけど。大体の人はめんどくさいもん
な。めんどくさいと思います。
ああ確かに。
引っ越しが嫌い、うん、好きっていうのは分かる。気持ちは分かりますけどね。
うん。
毎回ワクワクするし。
分かる分かる。引っ越し気持ちいいしね。
もうこの度の物件なんて、住み始めるまで見てないですからね。
一回も内覧も
行ってないし。内覧も行ってないです。
それはそれですもん。もう任したと。
任したと。
ああうん。いいね。まあまあ、そう
です。まあ、任したって言ったわけじゃないんですけど、うんうん、全然予定が。
合わなくて。
合わなくて、うん、ここ行ってくるわのタイミングは仕事やわ。
ああ。で、こんなにしたんやけど、あ、うん、
あ、えんちゃん。間取りだけ見て。
ああ、なるほどね。
間取りと内覧行った時の写真だけ見て。
うんうんうん。あ、ええやん、みたいな。
うん、ええんちゃう、つって。で、入ったら思いのほか広かって。
ああ、うん、思ってたよりね。
まあまあ、全然いい物件やな、思いましたよ。
うんうん、うん、うん。まあまあ、職場からも近いし。
近いし、ある程度。
うんうん。そうね、
うん。
引っ越しか。
引っ越し。まだ考えてないでしょ僕も、岩本さんも。越したばっかりもんね。考えてます。
そう、お互い、いや、考えてない。越したばっかり。
うん、
俺はそんなに荷物多くないから、
はいはいはい、
割と楽やねんけど。
岩本さんとこも、一人暮らしにしたらめっちゃ、あれですよね、広いですよね。
十分やね。
うん、
ただ、もうなんか、ウイスキーに
。あ、占領されてる。
占領されてるけど。
でっかいなんかでも、棚みたいなのありませんでしたっけ
棚というか、まあ、クローゼットが。
クローゼットでね。キッチンと、その、何その部屋の間に、
うんうん、
みたいなとこにね。
そうそうそう。すごくいい部屋やと思います。おすすめの物件ですね。
エレベーターはないけど。
エレベーターはない。
はい。
まあ、いい運動になります。そんな感じかな。
うんうんうん。まあ、階段のみって考えても、職場から近けりゃ、
まあ、歩いて帰ってる
のその階段の距離もね。
そうそうそう、うん、想定すれば。全然問題ないですね、
うんうんうん。
はい。
はい。こんな感じですかね。
一番の重視は、職場からの
近さ。職場からが近い。
そうやね。確かに。
僕はそれですね。
俺もそうやな。
うん、
職場から近い弊害もまああるかもしれんけど、
うんうんうん、
多分それを弊害と感じないんやろね、性格的に。
でしょうね。
呼び出されるとか。
ないもんね。そもそも。
何が？
そんな呼び出されるとかあります？近いからって。
多分嫌な人は職場の人に会いたくないやね。
はいはいはい。うん、
その普通の会社に勤めてはる人とかは、うん、プライベートで会いたくない。例えば、まあ、ちょっと、まあ、女性やったらすっぴんでとか、
はい、
男性やったら部屋着でちょっと近くのスーパー行ったりするときに、うん、あ、会っちゃうやんどうしても。
ああ。
職場の近く住んでると。ね、全然気にせえもん
な。僕も気にしない、それは。なんて部屋着みたいなもんで出勤しようから。
出勤してるわな。それも部屋着みたいな。
毎回部屋着みたいな感じで出勤しようから。
まあ、それはそれで良くないっちゃ
良くない。良くないとは言われるけどね。
切り替えはね、大事やから。
うん、そんな気にするっつって。
まあね。まあ、メリハリ大事ってのは分かる。うん、確かに。
まあ、この格好でね、例えば、何やろ。
ホテルの試飲会とかね。
とか別には行かへんすよ。それ、割とホテルの試飲会ちゃんと僕。
してるな。
してるんすよ。
してるしてる。
ジャケット着てますから。
俺のがしてないぐらいやわ。せやな。
なんかちょっと合わせていくの好きなんですよ。
ああ、場所場所に合わせ
て。場所場所
に。ああ、いいと思う、いいと思う。わかるわ。せえへんけど。
東京もジャケット着てみてましたから。
はい、ちょっと気合い入れて。
気合い入れて。なんかまあまあ、ね。
まあちょっといい
な。名だたるバーに行くんやったら。
そうね。
ジャケット着ていっとくかね。
わかるわかる、
まあ。下までシャツなわけじゃないけど、そうね、下はまあ T シャツ、上、はいはいはい、ジャケット羽織って。
いや、いい心構えやと思います。
みたいな。
うん。はい。
はい。
じゃあ、これぐらいにしとくか。
これぐらいにしときますか。はい。
はい。じゃあまた今年も一年よろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いいたします。
はい。うん、さよなら。
よい、よいお年を。よいお
年を。え、なんて言ったらいい？
今年も。
よろしくお願いします。
言ったもんね。
言ったな。
さようなら。
さようなら。